いにしえに習うい
にしえに遊ぶ
表サウンドコピー塾
in 京都。川島先生よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
着物の話、
はい、してますね、
続いております、
ね、はい、
今日はね、着物遊び自分の軸というそんなお話をしてみたいなと思います。
はい、
これはね、着物の軸はたくさん持ちましょうというお話なんですが、
はい、
軸とは着物をまとう時の方針だとか、
うん、
柱というふうに考えていただけたら大丈夫です。
はい、
なんとかな時は私はなんとかなルールで着物を着ますと。
あ、はいはい、
状況が変わればルールも変わるってことね、
うんうん、
ただ一つのルールで全ての状況をね、
うん、
カバーしようと思ったら大きな問題が発生します。
確かに、確かに、
例えばね、
うん、例えば
親戚のおじさんの受訓パーティーでは、
うん、
私は着物検定のルールで着物を着ますと、
うんうん、それがいいかも、
うん、奥家様から招待された会では、
うん、
私は裏千家のルールで着物を着ます、
うんうん、
はい、私主催の着物会では、
うん、
毎回楽しみのルールを変えて着物を着ますと。
あ、いいですね。
とこんな感じ、
うんうんうんうん、
最初の親戚のおじさん奥家様はすでに線引きされているので簡単じゃない。
簡単、
そのルールを知るだけ、その着物検定だとか、
うん、
裏千家っていうそういう線引きされたものの上に乗っかって着物と遊ぶから、
うん、
とこに乗っ取っていけばまあ間違いないっていう、
うんうん、
その間違いないっていうのはあんまり突っ込まれないっていう間違
い
ないってことね、
はい、うん、
その正しい間違いっていうのはまた別の話だから、
はい、
じゃあ私主催の会の時にはどんなルールを作るか、これはすごい楽しみな、
はい、楽しみ、
これがね、着物で遊んでて、
うん、
一番ワクワクするテーマかなと僕は思うんですよ。
うーん、
例えばね、今回は江戸時代中期時代がね、そこでクラスとしては町人、
うん、
ロールモデルとしては鈴木春信の浮世絵で遊びましょう、
うん、
当然鈴木春信知らない人もそこにはいるかもしれないから、事前に錦絵って言葉は春信から始まったのね、
うん、
そんなお話も含めて少し春信の世界特徴というものをお伝えしていく。ざっくり言えば鈴木春信は遊女だけじゃなくて町の看板娘も描いたんですね、
はい、うん、
中でも谷中笠森稲荷境内の水茶屋鍵屋の娘、うん、おせんっていう超人気者のね、お茶子さんがいらっしゃいまして、
はい、
そのおせんを見るためだけに、
うん、
みんなが鍵屋に並んだというような記録が残ってるんですね、
うん、はい、
そこでおせんを描いた鈴木春信の絵をリンクを貼っておきます、
うん、はい、
それで見てください、
はい、
画像の左側の人物が笠森のおせんで、水茶屋っていうのは神社に参拝する人のための休憩所みたいなところです。おせんの絵を見て三瀬さん、なんかピンとこない？
おせんの絵を
見て、おせんとこの旦那さんのね、
ほうほうほう、
絵を見て、
着物の着方ですか？
うん、もう雪中子そっくりでしょ。
ああ、ね、はいはい、
そんなお話もね、この春信が他にどんな絵を描いてるかとかいうようなことをね、見せていくとまたすごく面白いし、この時代ね、おせんってやっぱ会いに行けるアイドルだった、一つ江戸時代ね、だからお城の向こうのお姫様じゃなくてお茶屋の子だから、この時代おせんを描く絵師はたくさんいたんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、ただ春信ほどおせんを可愛らしく綺麗に描いた絵描きはいなかった。
うん、
それほど春信 の画風とおせんの相性がとっても良かったため、
うん、
この春信の描いたおせんの錦絵は飛ぶように売れたと。こういう風な時代背景、歴史的な背景をしっかりトレースして時代の空気感というものをまず掴んでいく、
うん、
春信自身が特に富裕層の集まる会で暦の交換会に顔を出して、特に自分のデザインをね出してたんですよ、
はい、
うん、そういう人たちに認めてもらえるような絵を描いたり版画を刷ったりしてるんで、春信の版画ってとってもね、奥行きとか深みとか紙そのものもすごい厚いんですよ、
はい、うん、
十何回刷っても持ちこたえられるような紙で、空刷りって言って色は乗せなくて、
うん、
その凸凹感だけを出して立体的に見えるようなね、色、
うん、
着物の柄とかいうもの、
うんうんうん、
そんな刷り方をしてるんで、
うん、
ぜひ道枝さんも本当に生の春信の版画ってのは見てほしいんだけど、
はい、
そういうお金持ちによく受ける絵を描いてた人だから、多分ここに出てくるおせんの横にいる粋な旦那もね、そんな人だろうということも想像できる。ロジックを積み重ねていくね、これ大事、うん、
はい、
その積み重ねたデータというか情報からアナロジーを動かして時代をいろいろ考えてそこで遊んでいくっていうのがポイントなんです。遊ぶっていうのは好き勝手にすることではなくて、
うん、
異質なもの遠いものと重ねて、
うん、
そこから動き出す世界を広げていくっていうことなんですね、
うんうん、
一つ遊べばここ大事ね、一つ遊べば一つの世界が生まれて、
うん、
いつしかたくさんの世界が集まる星となっている、自分自身が、
うん、
そういうところを見て遊びっていうものを進めていってほしいの。遊びも学びもそうだけど、一つ学んだら、
うん、
その一つの世界に狭まっていくんじゃないの、
うん、
一つ知ることでさらに大きな世界を知って自分がいかに知らないかってことが
分
かる、
うんうんうん、
だからこそもっと知りたくなる、世界をどんどんどんどん広げていくっていうのが遊びなんです。そんなところまでで道枝さんどうでしょう。
ピント私、うん、この春信も、うん、先生の話の中に出てくるから、アベノハルカスの鈴木春信展っていうのに2年ぐらい前に行って、
うん、
実際のものも拝見して、
うんうん、
でその中に茨城当時のこう腕を切った渡辺の綱かな、
うんうん、
が出てきたりするのね、
うん、
あここでも出てきてるやんと思って、
うんうん、
こういう人たちってこういろんなことを知ってて題材にしてはるじゃないですか、
うん、
だから今生きてる私たちがこういう春信のとかを見てても、そこでまた主典童子茨城童子につながっていったりとか、おせんさんとか他にもいてはりますよね、このアイドルになった人とか、
うん、
いろんなことを知ることができて、
うんうん、
構図もおこたのところの上に猫が乗ってて、うん、でなんか男の人と女の人がおこたのところで足でこうモニョモニョしてイチャイチャしてはんのとか、うん、今と一緒じゃないですか、うん、やってることって、
う
ん、一緒なんやと思って、
うん、そこ大事、すごい大事、
あ本当、
うん
うん、
一緒なんやって感じ、
一緒なんやと思ってびっくりしたよ、うん、こんなやってはったよ昔の人もと思って、
その、ね、異質なものから共通のものを見つけていく、それすごく大事で、じゃあそんな話をまた次回やっていきましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。